Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の蛤御門の編、10月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。蛤リスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の田中至です。
そしてもうお一方、
弁護士の長谷川淳一です。
というわけで今夜は同期の田中弁護士と長谷川弁護士と3人体制でお送りするわけですけれども、はい、今日からですね、はい、この番組もシーズン5ということで、
はい、おめでとうございます。
一シーズンで半年で、
半年っていう感じで、最初は2017年の秋にナイターオフで始まりまして、半年で終わるという予定だったんですけれども、まあ、ナイターが始まってからも、スポンサーが、桜さんがついていただいたので、延命をしまして、
はい、
で、半年伸び。だからその時は、2018年の4月からの半年間は30分番組やったんですよ。
あ、はい、
で、またナイターオフで、90分番組に戻り、
はい。シーズン3ですね。
シーズン3で。で、その後、この4月からですよ。2019年4月からも90分のまま、
はい。
はい。続いてたんですけど、はい、なんとか、なんとかというかね、うん、このその改変期はそういう番組どうなるんやっていう心配することもなくね、これは本当にもうリスナーの皆さんとスポンサーの桜さんのおかげなんですけれども、
は
い、
ね、
あとは穂高、あるいは、あの、照江先生、はい、大谷弁護士、はい、ね、お手伝いいただいているおかげになるんですけれども、こんなメールをいただいております、
はい、
森山塾さんからいただきました。隅田先生、長谷川先生、田中先生、こんばんは。番組改編クリア、シーズン5突入おめでとうございます。10月からは木曜日にお引越しかなと思っておりましたが、引き続き水曜日の放送と分かりました。これで水曜日の夜7時半から9時までの90分は蛤御門の編枠になりました。これからも楽しく聞かせていただきますと、まあ、ありがたいお話でございます。で、森山塾さん言いましたよね。塾さんのメールやと。言いましたね。
言いました
ね。
はい。
小屋さんからもいただいておりますよ。はい、いつもね、はまぐり砂飲み会とか、毎回お越しいただいて、小屋さんですよ。
なるほど。
この間のコラーゲン配合マン兄さんのライブも来られてましたよ。
はい。
ね、なんでね、この間ね、
はい、
その、田中さんがこの間来てくれた時話してた、はい、私が偶然、一人でフラフラしてる時に、
うん、
あ、リスナーと会って飲みに行ったって言ってた話だと思うんですが、はいはい、その時の二人のうちの一人のジャコおろしさん、
はい
はい、岐阜県から青春18切符に来て、うん、岐阜県で単身赴任をされてて、うん、
はい、
もう、どこにご家族がいるのかな、だからもう、うん、単身赴任先は岐阜なんですよ、
はい、
で休みの日に大阪来て、
うん、
大阪のなんか美術館行って、うん、で次の日京都で映画見て、
はい
はい、観光してみたことをされてて、で、その後僕に偶然映画館で会うて、
はい、
で、また僕に呼び出されて、一緒に飲んだりとかしてて、で、その時に、その、まあ、記念写真とか撮ってね、
はい、
うん、なんか、撮ってはったんですよ、ジャコおろしさんも。
はあ、
ネタモヘさんと3人で飲んでるとことか写真とか撮って、店員さんに撮ってもらったりとかしてて、
はい、
で、そうスマホで撮ってたんですけど、その、家、ご家族のいる自宅に置いてる、
うん、
iPad かな、
はい、
なんかとそのスマホが同期してたかなんかで、うん、はい、そのスマホで撮った写真も、
うん、
そっちにも写真になるのかな、同期してたら、はい、全部共有 、うん、してる感じになってて、うんうんうん、そういう設定できるじゃないですか、ってなってたらしくて、
はい、
でそれを、
はい、
その自宅にいる娘さんがそれを、はい見つけたらしくて。
はい、
で、ジャコおろしさんは、うん、家族には、ご家族には、仕事でちょっと、この連休
ああ。そういう。
って言うてたらしいんですよ。
はい、
で、なんか、知らんおっさん二人と、なんか飲みに行ったらっていう話になって、
うん、
なんか偉い後から言われたらしくて。どういうことみたいな、うん。それやったら家族サービスしてよ、みたいな話になって、
うん、
で、次の週ですかね、うん、まあ、今度は家族で京都に旅行行ったと。
う
ん、もうまあ、もう、最初ね、いい話やと思うんですけど、言ってました。その、ジャコリさんも、コラーゲン配合マン兄さんの、独演会に来られてて、この間偉いことあったんですよ、同期してて、と言って。 そう結構最近そんなのよう聞くでしょ、うん、それで浮気が見つかったとか、だから全然無意識のうちに家族でなんかそういう設定になってて、はいはい、
設定してしまってたと、うん、
だからどこにいるか分かるあれとかもあるじゃないですか、
ありますよね、
その
ね、
まあバレた内容としてはちょっと微妙なね内容ですよね、
そうそう、だからそのね愛人といるとかじゃなくてなんでこれおっさん二人と、うん、なんか楽しそうに飲んでんねやと、うん、言い訳が逆に難しいですよね、
うんうんうん、
そのジャコウロシさんは家族に自分がジャコウロシっていう風に名乗ってることを言ったんですかね。
それは言わなくていいでしょ。そこはそのご家族が別にハマグリ顧問の編を聞いてるわけじゃないから、
うんうん、ラジオのことは言わなかったんですかね。
でも言うんじゃないですか、うん、説明しづらいでしょ、この写真何って言ったら、う
ん、これがネタモヘさんへので、
ネタモヘさんで
俺はジャコウロシっていうんや
俺は世間ではジャコウロシで通ってるんやと、うん、すまんと、
うん、すまんと
そういうラジオネームで通っててみたいな、うん、もしかしたら聞かせたかもしれないですよね、うん、その証拠として、うん、そういう変なもんやないと、うんうん、この3人の集まりは別にこの後どっかそう、ね、女性のいる店へ行ったわけでもなく、
うん、
3人で飲んでたんやっていうのを、うん、ポッドキャストから、ね、なんかで聞かせたりとかしたのかもしれないですよね、
はいはい、
あ、じゃあこれまた聞かれる可能性があるんですよねこんなことを言うてたら
そうですよね、じゃあ、いよいよやっぱり弱おろしてあることを、奥さんにもね、伝えなくてもいいですね。
そうか。
はいはい。お父さんがラジオネームつけてるんでね、まあ、うちの親父もね、勝手に、ネット上でスペースっていう名前で暗躍した時は、ちょっとショック受けましたけど、弱おろしっていうのは、
ね。あ、そうか。弱おろしは伏せてたかもしれないですよね、名前としては。
ね、
ちょっと。
でもね、いい機会ですよね。
まあ、そうですよね。お父さんが。
弱おろして
あることね。カミングアウト。実は父さん、ジャコおろしって言うんだっていう。
ちょっと食卓にジャコおろし出るとね。
出ると。言われるでしょうね。お父さんこれ。
あ、住田さんあれね、そのリスナーの方と飲みに行かれて、はい、そのお店の中では、ジャコおろしさんとか、ネダモヘさんって呼ぶんですか？
言います、言います。
あ、
本名知らないですもん。
うん、じゃ隣のお客さんとか、何言ってんだろうなって思うでしょうね。
ラジオネームで呼び合ってる大人、キモいと思いますよ、正直。
うん、でも、ジャコおろしある店やったらややこしい
ですよね。
何言ってはんのやろ、この人らみたいな。
うん、そうだろうな、うん。ほんまにその長州力さんが、いつも立ち上がるときに、腰上げよっかっていうのが口癖で、うん、で、その腰上げよっかっていうのが滑舌悪いから、腰上げ4本で聞こえて、腰上げ4本運ばれてきたっていう。
立つたびに、ね。
そうそうそう。うん、それを前、徳森吉本出たときに言ってはりましたけれども。
はいはいはい、
いや、ほんまにでもね、確かに気持ち悪いですよね。
うん、
大の大人が3人、普通会社とかで、うん、ね、同僚をあだ名で呼ぶことってあんまりないでしょ
う、うん。
ですよね。
田中さん、その山一証券時代。
いやー、あだ名で呼ばれることないですよ。
なかったですか、短い山一証券時代。
たった1年ですけどね。
たった1年で。
ないですね。
山一時代がなくなったわけですけれども。そうか。そういう意味でも、なんかいろいろ家族のその、圧力っていうのが、もしかしたらあったかもしれないですけど。
はい。
で、そうそうそう、うん、そのジャコおろしさんの話は、さておき、はい、小屋さんのメールに戻ります。墨田先生、いつも楽しい放送ありがとうございます。ハマグリ顧問の編シーズン5、おめでとうございます。スポンサーの桜さんや、ハマグリスナーの皆さん、他にもハマグリボーイズやスタッフさん、たくさんの人々に支えられて、番組の継続ができることを、ありがたく心から嬉しく思っています。どっちサイドを人間やねんってね。もう完全に番組側に立ってくださってますよ。こっちの。
ああ、なるほどね。
ね。私の言うことであってね。
うん。
リスナーの、すごいですね。こう、感情移入していただいて、小屋さんは、これからも、一ハマグリスナーとして、竜兵ファーストの姿勢を崩さずに、そんなんじゃなくていいですよね。
うん。
応援させていただきたいと思っています。開幕戦のゲストは、同期の田中弁護士に長谷川弁護士とのこと、ハマグリ顧問では初の顔合わせでしょうか。初ではない。
初ではないですね。
そうですね。2回目ですかね。
はい、2回目です。
ちゃんと聞いてないな。こんな言うてる割には、うん、小屋さん、
はい。
2回目ですか？
はい、2回目。2回目ですか。
で、1回目は何ヶ月か前。
あれ、いつでした？
僕は最初に来た時が、
長谷川君で。
そうですね。はい。
うん。そう2回目ですよね。
そう。
何月ぐらい？
5月か6月ぐらいですね。5月前
ぐらいだったんちゃいます
。ちょっとそれもう一回聞き直していただいて、はい、小屋さん、
はい。
失念してますからね。もう一回、その最初の、ね、回を聞いていただきたいと思うんですが、オンエア楽しみにしておりますと、はい、いうことで、もう今年から3年目なんです。今年というか、この、今日この10月から。
長いですね。
長いですね。言うてる間に、 始まり、2年経ち、
はい、
長谷川くんが初めて番組に出てくれた
とっていうのがちょうど去年の秋ぐらいですね。
秋ぐらいですか。
9月10月ぐらいだった。あ、
丸1年ぐらい
ですか。夏の終わりぐらいですかね。
夏の終わり。
ちょっと遡るな。
ぐらいですか。
8月、8月ぐらいだ
った。この間実家帰ったらね、うちのお母さんが、はい、長谷川くんとか田中さんとかうまいこと喋るようならはったなって。ほんまに高校の時に同級生連れてきた時のお母さんの言い草みたいな感じで。上手に喋らはるようにならはったわって言ってましたけれども。
ありがたいです。
嬉しいですね。
はい。
嬉しいですよ、
ね。田中さんは、はい、今年入ってからですかね。
そうですね。
うん。
まだまだ3回か4回くらいですかね。読んでいただいたのは。
でもね、その SNS 上ではちょっと田中さん人気が。
はい。中毒性だ。
中毒性ないですよ。
中毒気になる。
病みつきにな
る。そうなんですよ、うん。その中毒性があるとおっしゃってくれた方のツイッター見たんですけどね。もういいねが全くついてなくて。もう申し訳ないことしてしまいましたよ。せっかく言ってくださってるのにね。誰からも共感を得られてなかった。
そういうとこチェックする方です。気になりますか。
それを、そういう術を覚えましたね。
SNS されてないですもんね。
全くやってないですから、やり方わかんなかったんですけど。うん、まあ、これを機にね、ちょっとずつ進歩しましたね。
でも別にアカウントを自分で取得してってこともないでしょ。
そういう気はないですね。
そういう気はなくて、ツイッターを見ながら、例えばハッシュタグ、ハマグリコムの辺で検索して、感想を言ってる人を見てみたりとか。
そうですね。
っていう術を覚えて。
覚えましたね。
え、長谷川君はツイッターはやってないの？
やってないです。
やってない。
はい。フェイスブック。同じように見るのはしてますけど。
見るのはしてて。
フェイスブックは一応アカウントはありますけどね。もう、だいぶ放置してますよ。
そうですね。あんまり長谷川くんがつぶやいてるところとか。
そうそう。
ねえ、あんまり見ないんで。うん、でも、田中さんそれもやってらっしゃらないです
ね。やってないですね。
インスタは
もちろんやってないですよ。
インスタって一番遠いところにあります、
ね、そうですよね、
うんうん。インスタとかでよ、弁護士でもなんかハッシュタグとかいっぱいつけてやってるやつおるな。
あ、そうなんですか、最近。うん、もう、そうか。
なんか、昼飯何食べたとか。興味ある？
女性のものっていうイメージがあったんですけど、もう全然そんなんじゃないですね。
そんなことはもうないでしょう。
モデルさんがやってるみたいなイメージよね。
そうそうそう。モデルさんがやってる。
ちょっと綺麗な景色ですね。
綺麗な景色とか。うん、もうでも普通にやってるよ、おっちゃんでも。
忙しいですね、おっちゃんじゃ。
うん、そんなことで仕事しててそんなもやってたら。
うん、
ただか、僕のツイッターとかね、このほとんど番組の告知ぐらいでしかもう使ってないんですけど、うん、その娘が成長してきたら、
うん、
ちょっとさっきのジャコロシさんの話じゃないですけど父親がツイッターやってるっていうの、うん、結構きつくないですか、
はいはい、
それをちゃんと認識できるんだったら、
う
ん、
どうなんでしょうね、
つぶやいてる内容にもよりますけどね、
うん、なんかちょっとお父さんがなんか面白いこと言おうとしてるみたいな、その、
うん、
ネット受けしようとしてるみたいな感じの。
なんかでもやり合ってても嫌ですよね、結構その。ケンケンなんていうか、うん。
めっちゃ政治的なこと書きまくってて。
反応されてな。
そうそうそう。やり込められてるみ
たいな。お父さんやり込められてるの嫌やな。だから今そういうのも可視化するから、
そうそうそうそう、
やり込められる可能性もあるから、うん、なんかクソリプがね、変なリプライがついて。
う
ん
う
ん、
そうそう。
喧嘩し合ってる音、うん、説得力なくなるもんな、うん、それ、保育園とかで喧嘩したらあかんでとか言ってて、うん、そのツイッター上で、クソリップと喧嘩し合ってたら。
そう、娘の友達なんかね、見る可能性もあってね、
そうそう、
お前んとこの親父めちゃめちゃやり込められとったんやない
か。そういう可能性あるから、
それも恥ずかしいね。
それで言うと、うん、ちょっと前に新聞で出てた、うん、明石の、
はいはい、
市長いたじゃないですか、
うん、は
い、
暴言のね、
暴言吐いて、うんうん、家燃やしてこいみたいなことを言うてた、うん、
はいはい、
パワハラがなんや問題になってたけども、はい、その後選挙で、はい、
うん、
圧倒的支持得たんでしょ、
そうそう、う
ん、あれもおかしな話 で、はい、で結局全部聞いてみたら仕事熱心のあまり言ってたみたいな感じで、うん、結構擁護されてましたけど、
はいはい、
仕事熱心のあまりやからパワハラが許容されるはずがないじゃないですか。
そうそう
そう、そうだったら多くのパワハラがそうじゃないですか、
うん、
ほんまに部下をなんかいじめてやろうとかじゃなくて、
そう
そう、仕事熱心のあまり、職務熱心のあまりっていうパターンが、
うん、
往々にして
あるのに、ね、うん、
もうなんか帳消しになってたりとかして、うん、で、それでね、明石市で、今度、その、養育費を、 読みました。なんか養育費を払わん、うん、死が払わん、うん、そのまあ離婚して払わへん男、はい、まあ別に男とは限らんか、はい、払わへん親に対親を、はい、まあ名前を公開するとかっていう条例を、
公開か、
うん、まあただそれ公開するのは、うん、その対象は限定的で、うん、そういうまあ判決とか調停とかで、うん、もうそういう養育費の内容がちゃんと確定してて、はい、言ったらまあそれに基づいて強制執行できるぐらいの、はい、そういう、まあ、判決なり調停調書なりというのがある人で、うん、でまあ、一回話を聞くのかな、なんか警告をしたりとか、うんうん、なんかそういうことで話を聞く機会を受けた上での、うん、まあでただほんでまあやむを得ず支払えない人は、はい、公開はしないと、失業中とかで払うと、はい、みたいなことは条件はいろいろあるんですけど、公開するみたいなん で結構それはね、今そういう養育費払ってもらえなくて苦しんでる、
うん、そうなんですよね、それはね、いっぱいありますから ね、
うん、そういう人はいらっしゃるから、うん、まあいい面も当然
それをきっかけに払うようになる、
ね。払うようになるっていうのはあると思うんですけど、うんうん、ただ一方で、それを、ね、言うたら、やむを得ない場合は、公開しないみたいな。またごめんなさいね、ちょっと、新聞読んだ、あれで、ふわふわした
し。
ちょっとふわっとしてます。でもね、限定は加えてるとはいえ、はい、まだはっきりはしてないはずで、まあ、あくまでそういうことを想定てしようかなって考えてるっていう話なんですけど、はい、うん、養育費払えへんとか、払えるけど払ってへんっていうような人だけじゃなくて、例えば離婚するときに、まあ養育費を、まあ通常よりも高く設定して、それで公正証書作って、みたいなことしてたけれども、ほんでまあ再婚する気もなかったけど、でもその後出会った人と恋愛して子供もできました。ってなった状況で、元の養育費はちょっと高くて払えへんっていう人も中には、いりますよね。だから、その場合はどうなるんかとか、その場合、わかんないですよ。もしかしたら明石市の条例はそういう場合はもう公開しないということかもしれないですけど、その場合とかでも公開されたら、それこそ新しい家庭の、子供もいるし、その元の奥さんとの間の子供もいるし、まあそっちはよくもらってない側やから、お母さんとしてはだからもう公開してくれっていうことでしょ、申し立てとかするわけやから、とはいえその子供の心情考えたら、さっきのそのね、クソリップにやり込められてるお父さんじゃないですけど、ねえ。
まあ場面は違うけどね。
場面は違うけど、それで辛いで、そんな。
うん、辛いですね。だからそれで。どうやって公開するんですか、それって。
うん、あの、ホームページとかじゃない？市のホームページとか。
市のホームページ。
で、それって多分今の時代って、おそらくまた行き過ぎた正義とかで、拡散したりする人いるじゃないですか。
そうそうそう。
で、その、ね、名前だけかもしれないけど、それをもとに職場とか特定してとかっていうことに、
ありそうですね。
なりそうやし、で、そういうことは容易に想定できるのに、それを行政が、まだやってないですよ。やろうとしてるっていうのは、そういうことを助長するような、ことにもなるし、当然一方で、ほんまにそれがあるから、ね、払うっていう人もいるやろうし、で、その対象は、そういう公正証書とか、そう調停調書とか、確定判決とかある人やって、限定 してるんですけど、そういう新聞のそれだけ読んでたりとか、なんとなく聞いてたら、あ、俺も名前公開されるみたいな、ほんまに口約束も何もしてへんような人も、やばいとかって言われたら払ったりするような効果も、あるとは思うんですけど、ただそこの公開するの、ほんまに厳格な、ね、基準で判断せんことには、お父ちゃんがそんな名前出たらね、
払ってない分で自分の分が養われてるんやとかね、
とかなって、そういうことを言われるかもしれないですか、
再婚された場合とかね、
でもそれはそれでまだそういう生き方もあるわけじゃないですか、ね、だからそういうね、まあ多くの人がそういうのを聞いたら、あ、いいなあとか思うと思うんですね。その養育費払ってもらえへん、それで貧困で苦しんでる人がいるのは絶対そういう人がいて、そういう人を救済せなあかんっていうのはあるんですけど、その手段として果たしてそれが合理的かどうかっていうのは、
はい、まだまだ、
どうですか。
クソリップの話とはだいぶ
状況が違う、ね、状況はちゃうね、状況ちゃうけどとも思ったりするんですね。だからそういうだからいい面もあるし悪い面もあると、そういうの話を我々は、リーガルバラエティ界は多様な視点を設定してやっていかない
といけない。ないと
でこういうあのシーズン5の初回をこういうね同期弁護士3人でやるのは、この番組は シーズン5はリーガルバラエティとしてやっていくぞという、はい、
そこを軸足
に軸足にやっていくぞという初心表明でも、
なるほど、そういうことやった
んです、ね、取ってつけたよね、書いてありますけどね。
だから都合つかんかっただけじゃないですか。
そんなことないです。
ゲストが
リーガルバラエティ始まります。それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。改めましてこんばんは、私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜は同期の田中弁護士、長谷川弁護士とともにお送りするんですけれども、はい、田中弁護士の初登場は6月5日ということで、
そうでしたか、
はい、宇治であがた祭りを、
あ、そうなんですか、
やってる日ですね。
知ってますか？
いや、知らなかったですね。
あがた祭り、小学校の時は一番のイベントがあがた祭りでしたね。子供同士でバス乗ってね、近鉄バス乗って宇治の方行きまして、はい、覚えてます、その小学校5年の時に今井くんとあと何人かで行ったんですが、その今井くんがバスで行ってね、うん、で、その降りる時に、うん、バス代を、運賃を、ちょっともう多めに入れよったんですよ。うん、多めに入れて、で、バスの運転手さんに、釣りはいらんって言いよったんですよ。めちゃくちゃバスの運転手に怒られて、うん、まあお父さんが働いて、な、うん、稼いできたお金は何やと思ってんねや。うん、大人の労働何や思ってんねや、言うて。ビシーって言われて。
いい運転手さんですね。
いい運転手やけど、うん、これから祭り行くでってテンション上がってる時にめっちゃ怒られてスタートしたから、シューンってなって、そういうのありますよね。
だいぶ響いたんですね。うん、
いや、
今井くんには。
今井くんには響いたと思うし、そういうのはあるで、ほんまに。僕もなんか昔、その漫才やってた時に、高校生でやってた時に、ちょっとね、調子乗った時期があったんですよ。テレビと出だして。で、なんかちょっとインタビューされるようなシチュエーションがございまして、うん、その時になんで漫才師目指すんですかみたいなこと言われて、僕高校3年生でね、いや、もう満員電車とかね、乗りたくないんすよ、みたいなことを高校3年で言うたんですよ。言うたら、カメラマンのおっちゃんですよ、おっちゃんが。もうカメラ止めて、コロラって。そんなもんな、芸人とかね、やる気やったらな、それこそな、満員電車が走る前、始発の電車が走る前に、もう集合時間でロケやったりとか、そういうするもんなんや、言うて。そういうもんなんや、こら、言うて。もうシューンってなって。
今井くんの気持ちよう分かったね。
そう何年越しなんだ。
その今井くんが怒られてる時は、ザバー見ろって怒られたら思ったのに、18歳ってめちゃ怒られて。でもそういうのは、でもいいことですよね。
そういう人がね、
いるのはね。
ポツポツとこう要所要所でいるとね、
要所要所ね、ああカーッつっていうね、カーッつってね、ダルビッシュに逆アップ食らわされたりしますけれども、カーッつってね、はい、さんも勝手に弁護団、勝手に弁護団、このコーナーは世間から叩かれている人物や団体を勝手に弁護していこうというコーナーになるわけですけれども、ちょっとね、私が気になったニュースがございまして、
はい、
はい、弁護したいなと思うんですけれども、こちらは毎日新聞9月29日の記事から、引用します。タイトルがですね、見出し、死ぬのは5人か1人か、授業でトロッコ問題、岩国の小学校、中学校が保護者に謝罪ということで、山口県岩国市立東小と東中で、多数の犠牲を防ぐためには一人が死んでもいいのかを問う思考実験、トロッコ問題を資料にした事業があり、児童の保護者から授業に不安を感じているとの指摘を受けて、両校の校長が授業内容を確認していなかったとして、児童生徒の保護者に文書で謝罪したということで、このトロッコ問題っていうことなんですけども、どんな問題かと言いますと、はい、ちなみに対象は小学校5、6年児童の計331人と中学の2年3年の生徒、うん、なんで中1は対象になってるんですかね、小学校5、6年と中学2年と3年と、うんうん、
忙しかった
んですかね。何それ。忙しかった。で、どんな問題かと言いますとね、ポイントは、トロッコが進む線路の先が左右に分岐し、はい、一方の線路には5人、はい、もう一方には1人が縛られて横たわり、うん、分岐点にレバーを握る人物の姿が描かれたイラスト入り。うん、で、このまま進めば5人が線路上に横たわっている、うん、あなたがレバーを引けば1人が横たわっているだけの道になる、うん、トロッコにブレーキはついていない、うん、あなたはレバーを引きますか、そのままにしますか、うん、との質問があり、うん、何もせずに5人が死ぬ運命と自分でレバーを引いて1人が死ぬ運命の選択肢が書かれていたと。で、事業は選択に困ったり不安を感じたりした場合に周りに助けを求めることの大切さを知ってもらうのが狙いだったと、うん、 ネットロッコ問題で別に特段回答を求めなかったということなんですけども、さっき言ったみたいに不安を感じたという生徒がいて、
はい、
まあ保護者が苦情を言ったと、いうことなんですけれども、これは思考実験、授業でいうとこ何の科目になるの？
何でしょうね。あ、道徳とか、
心理教育プログラムの一環って書いてますね。で、カウンセラーによる授業だったということで、学校の校長先生は心の専門家による授業なので任せて確認を怠ったと。
何を目指してたんでしょうね。
それで。なんかここに書いてるあれでいくと、選択に困ったり不安を感じたりした場合に周りに助けを求めることの大切さ、知ってもらうのが狙いだったというんですが、これ周りに助け求められない状況ってことでしょ。
今聞いた事例ではそうですよね。
その選択肢ないわけですよね。
その選択肢だったらね、児童もね絶対それやりますからね。
まあまあね、どういうことなの。まあ、そのこと自体を考えるのが難しいからみんなで考えようねっていう、そういうことなんじゃないですか。
そうなんでしょうね。
そうそうそうそう、
これ長谷川君ってどうします？
難しいですね。
難しいでしょ。
難しいですよ。
この先生は
どうしますって、まあそういう場面がないじゃないですか。
その場面ないよね。
どういうないなんからね。まあでもこれはなんていうか命題としてはテーマとしては昔からあるんですよね。この、
あ、そうなんですか。
トロッコ問題。
トロッコ問題でこういう心理、カウンセリングとかで定番のものなんです
よ。倫理学というか、そういう倫理学の世界の。
で、別にそれは答えがあるわけじゃなくて、考えるためのテーマや。
そうですね。
うん、
あと、ま、考える立場によって、
違う。
倫理学、哲学上の立場によって、結論というか、帰結が違うみたいな、そういうことらしいですね。ウィキペディアですけど。
ウィキペディアかい。
よしてんな、思ったらね。
これだから法的に言うと、
はい、
その5人の命を守るために、そのトロッコのレバーを引いて、1人を、まあ、引いてしまうっていうことは、緊急避難っていうことになりますよね。
っていうことなんでしょうね。
現在の避難を避けるため、
ために、
やむを得ずにした。
やむを得ず、まあ、正しい人をもう害してしまうわけですからね。
ということですよね。はいはい、緊急避難っていうのは、事故または他人の生命、身体、自由、財産等に対する現在の避難を避けるため、やむを得ない、やむを得ないでした行為で、他にその他の、まあ、避難を避ける方法がなくて、で、その行為から生じた害悪が、行為によって避けようとした害悪を超えない。他に方法ないわけですもんね。他に方法ないし、やむを得ないし、で、5人が亡くなるのと、1人が亡くなるのと比べたら、まあ、その、均衡が取れてるということにもなるし、害悪を超えないわけですもんね。その、ほっといたら5人。
はい、
そういうことです。亡くなるという害悪が発生するわけですもん。それを超えないということで、緊急避難で違法じゃなくなって。
なくなる。
っていうような回答を求めてるわけじゃないですよね。
ではない
ですよね。そういうことを言ったら。
それがもうすでに一つの立場に立ってるらしいですよ。
そういうことを言う、こと自体が。
5人が救えるから1人を犠牲にしてもいいっていうのが、もうその時点で功利主義って言って。
功利主義。
はい。
ウィキペディア？
ウィキペディア。
っていうことなの？
そうそうそう。
功利主義なんや、緊急避難は。
う
ん、
その自分の、その、レバーを引くというか、その行為によって生まれる効用、効果が、どういう、大きいっていうことですね。5人を救えると。
はいはいはい。
それによって1人が
犠牲にしても、
まあ、数的には多いから、そこで、まあ、正当化されるっていう、まあ、一つをもう、その時点で価値判断が。
価値判断があると。
っていうことらしいですよ。
逆の場合はどうなの？じゃあ、レバーを引かない、不作為、ほっとく。
の場合は、やっぱりその一人を自分の行為で犠牲にしたくないという、その、自らの善というか、それを追求するっていう立場なんじゃないですか。
それはウィキペディア
に書かれてました。それっぽいことがウィキペディアに書かれてました。
そうおかしくない？
なんかそういうの義務論っていう。
でもその代わり5人を守らんかったやん。
でもそこは、
そこを
守れなかったっていうのは自分の行為は、まあ入ってないって考えです。
それは無責任でしょ。っていう議論をしてくださいっていうこと
ですか。してくださいってこと
ですか。これだから、そもそも、ブレーキ効かへんトロッコ乗らしてあかんやん。 っていう話でしょ。そうそう、うん、でこの人は知ってるわけでしょ、この分岐点に立ってる人は。それ悩むっていうことはその前提を知ってるから悩むわけでしょ。ブレーキ効くって思ってたら、うん、な悩まんわけ、あの、そうそう、悩まへんわけでしょ。
あ、もう止まらんっていうのは分かってるんでしょうね、うんうん、
その方法あるやん、うん、思わない、そのそれ自体があかんやん。そのブレーキかへん、あの、トロッコに乗ること、
うん、
乗るのを、
まあ、それはそうなんです。
感化すること自体が過失というか、う
ん、でももうそこの、この、走っちゃってるから、
そこのこのトロッコの、なん、会社の従業員なわけでしょ。
いやー、その会社とまた、その、鉄道の保線の仕事はまた別なんちゃいます。
別なのかな。でも、そんな、どうなの、それは、同じ会社の中にいて、うん、こう、トロッコは無人じゃないわけでしょ。
うん、どうなんでしょうね。無人なんじゃないですか。
無人なんですか。
設定としては無人。
設定としては無人なんですか。
設定としては無人。もう止まらないんです、それは。
止まらないわけないでしょ、それは。予見できてるわけでしょ。
止まるっていう条件入れちゃうと、これはもう成り立たないじゃないですか。
結局、僕はでもそれが大事だと思うんですよ。僕はあの、自分の子供にどう育ってほしいかって思ったら、はいはい、それ止めるためになんとか努力せよみたいな、ま、答えにないことを探るのが、ほんまに大事じゃないですか、うん。その生きるために大切なことって、与えられた答えって。
そうですね。うん、多分、現場、もしこれが現実に起こったら、止まるかどうかっていうのは分からないわけですからね。はい、止めようとするでしょうね、
うん。止めようとするでしょう。
しないといけないんでしょうね。
うん。なんか筋肉マンであったじゃないですか。うん、その犬に惹かれようとした、はいはいはい、
ありましたね。
ありました。
テリーマンがですね。あれあったじゃないですか。うん、あ
の新幹線がね。ね、
うん、あれでテリーマン失格になりましたからね。
そうそう、だからテリーマン的な選択肢もね。
うん、聞いてる人分かってるんですか。今のエピソード。
あ
の
40代以上だね。
あの結構ね、うん、高齢者層、高齢者層って失礼ですけど、あのいつもね、そのハーマグリリスナー飲み会、スミッシュランやったら、僕より年上の人が結構多いんで、みんな、うん、あ、そりゃこれ筋肉マンやって思ってくれると思うんで。そうそう、
あれですよね、設定としてはその新幹線を自分の力で押して、どこまで走るかっていうので、うん、
ああ、そうか、
戦って、競ってたんですよ、ね。
長寿オリンピックの時や。
そうですね。
うん、そうです、そうです。
長寿オリンピックの2回目の方ですよね、確か。
第2回目ですね。
ね、うん、そうですよね。1回目は、あの、知恵の輪マンと、キュービック、ルービックキューブ。
それの方が後じゃないですか。
あ、あちら、あちらと。
知恵の輪マン、ルービック。
いや、関係ない
です。張り手で、張り手、あ、張り手は違うわ。
張り手して揃えるんかな。
なんか、張り手は、とか。だから、ルービックキューブがまず知恵の輪マンに買ったんですよね。だから。
ルービ、あ、そう、あの、現代玩具が昔の玩具に買ったみたいなんで。
なんか知恵の輪外されちゃったかな。
で、それで甲子園の、はいはい、あの、ラッキーゾーンでやってましたよね。その試合だけ。他の試合は、こう、あの、後楽園の、グランド中央でやってたのに、はいはい、あの試合だけ、その、ラッキーゾーンでやらされてて。
それで、ルービックキューブが勝ち上がって、うん、あの、力士マンと対決して、
そうかそうか。
そこで張り手で、ルービックキューブバラ、あの、ボコボコにされた。
うん。今だいぶ僕でもね、その、あの、思い出すんですよ。甲子園のラッキーゾーンでやらされてた、うん、あったじゃないですか。ほんで、その甲子園で普通に野球の試合やってたでしょ、阪神戦を、はいはい。で、ああいう状況のが何年か前にあったんですよ。うん、その、メルマ旬報、水戸橋博士さんの、うん、その、イベントがあった時に、僕と竹内義和先生と、柳田さんの、なんかトークだけ、会場の隅っこでね、なんか廊下みたいなとこで、やらされてて、その時思い出したんですよ。これあれや、超人オリンピックの時のラッキーゾーンや、みたいな。そんな話してないじゃないですか。トロッコ問題ですよ。うん、でもこういう話それていく子供になってほしいですよね。
ああ、阿弥陀くじ式にね。
阿弥陀くじ式って言うの、それ。
そう言うんじゃないですか、こう。
こう話がそれていくの？はい。だからその二つあるって、仮に先生が言うたとしても、はい、先生の言う二つの答えなんて、正しいわけないじゃないですか。うん。ほんまに。だって僕その高校の時に先生で、うん、そういう一芸入試で立命館行って、その後、司法試験を受けて弁護士になるっていう、うん、そのルートを示してくれた人は一人もいなかったんですよ。こういう方法もあるよみたいな。独自で編み出しましたもんね。田中さんもそうですよ。
そうです
ね、山一証券も意気揚々としてね。山一証券入って、うん。もうね、山一が潰れるときは日本が潰れるときはっていう気持ちで入ったわけです、田中さんは。うんうん、それが1年後ね。
ね、もう簡単に潰れましたよね。
そんなこと先生教えてくれなかったでしょ。
教えてくれなかったですよ。
ね、大学のそういう進路指導の担当の人とかも、山一入ってよかったですねって感じだったでしょ。
そうですよ。うん、
そういう予期せぬことが起こるから、うん、そういうことをもっとね。
うん、そうね。だから予期せぬ条件があるかもしれないですよね、この設定でもね。
設定でも。
現実の世界ではね。
現実の世界では。うん、そう、そうやって決めつけるのがおかしくて、
ああ、
うん。ブレーキがどうや止まらないって、ほんまに止まるん 止まらないのかっていうとこからあるし、うんうんうん、で、この5人が線路上に横たわってるんでしょ、うん、起こしに行けばいいじゃないですか。で
も縛られてるんじゃないですか、うん、この設定とか。
どこ解いたらいいやん。うん、どんな状態で縛られてんのそれ。
そう。だいぶ、どうやってるんですか、枕木の下をこう。どう巻いてるんですか、ね、
そういう恋になってほしい。だから、どういう設定ですか、横たわってるってどういうふうに並んでるんですか、うん、でどういう状況で横たわらされたんですか、うん、とか。うん、
大事ですよね、
そういうこと
ね。
そういう子は、ええかげせよって。うん。
地味かつない。
かつ先生。
かつで、なんでこの二手に分かれてて、うん、なんで一人だけこっち側に横たわってるんですかと。うん、もう一方。
誰がやったん
ですか、誰が、そもそも誰がやったんですかそれをやった人は。主犯は誰ですかと。うん、まあ、そいつらが殺人の実行行為になりますよね。
そうです、
ね、その横たわらせて、で、そのトロッコ。
まあ、殺人になるんかな、
実行行為ですよね。で、動けへん状態にして、トロッコが来ることを分かってて、その状態で縛ってる。っていうことは生命侵害の危険性のある行為なんで、うん、そのトロッコを利用した殺人でしょ。
怖いですね、
うん、そういう状況とかを説明を求めますよね。
5人も縛るわけやからね、
うん、5人以上やろ少なくとも。
そうそう、6人です、ね、
これ一人でやってたらそいつ怖いで、一、うん、人で5人縛られてたらその5人どういう状況やってんっていう、うんうん、とかっていうことをもっと中学生やったら聞いてもいいよねこれ、
うん、うん、それぐらいの、まあ、体制はありそうですけどね、授業に対する。
うん、そう、
うん。結局、何を目指してたのか、まあ、考えさせるというか、うん、そういうことなんですかね。
だから、親も苦情を言うんじゃなくて、子供にそういうふうに言うべきですよね。うん、それどういう設定なんみたいな、うん。なんでそんなことなのって、うん。
自分どう思うって。うん、
起こしてあげたらええ
やん。でも起こしてる暇ないしねっていうところ。
起こしてる暇ないの、うん、トロッコやで、そんな早ないで、トロッコって、
うん、いや、あ、これ工業用のトロッコとか早いんちゃうの。
工業用の工業用のトロッコって何だ。
鉱山とかで
こう、あ、鉱山の、
はい、
でもそれ全部予期できてるわけやろ、この人、レバー持ってる人、
うん、う
ん。っていうところを突き詰めていくべきで、うん、だからこのね、そういうことを言わんといてっていう授業をするべきじゃないですよねって思うんですよ、
うん、
この状況をまず与えた上で、うん、いろいろそういう、うん、
膨らまして
、うんうん、その知恵のワマンとルービックキューブの話とかも含めて、うん、そういう設定にしてもう何でも喋ってくださいと、自由に喋ってくださいっていう授業をやるべきじゃないですか、うん、そんな選択肢が2つしかないなんていう状況っていうのはないから、うんうん、そんな状況を与えてやらないよとは思うんですけどね、
うん、
そんな、うん、
かなり、うん、縛りがありますよね、
うん、だってこの状況さ、人生で訪れへんやんか、うん、あ、これ中学の時にやったあのトロッコ問題やみたいな、このまま放置したら5人が死んでしまうっていう、ね、うん、ないでしょ。
訪れたら怖いですよね。もし訪れた時が怖いです
よ、
ね、
もし訪れても5人死んじゃうか1人死んじゃうかって話になっちゃうわけでしょ、
うん、
うん、そんなで訪れないですよ、うん、そんな、まあそんな言い出したらほとんどがそうじゃないですか、
うんうん、
飛び箱飛ぶ機会も大人なんてかないし、うん、っていう話になっちゃうけど、うんうんうん、まあでもね、なんか限定せんでええと思うんですけどね。
うん。
うん。
そしてもう、で、学校が謝罪することでもないと思うんですけどね。
うん、まあそういう授業しようとしたんやからね。
うん。うんうん、ただこの設定が僕はほんまに何あると思う。そういう。
まあ、ようある設定じゃないですか
ね。ようあるのそれ。
あ、有名な。命題なんでしょ、
命題らしいですけども、ね、これまだね、はい、あのリスナーの方にもいろいろ意見を出していただきたいなと思うんですけども、はいはい、ね、もう一つね、これは難しい命題があるんですが、こちらは女性自身のネットの記事、今日の10月1日の記事なんですが、見出しは TKO 木下着服疑惑を否定、
うん、
集めた後輩の他にはドローン第二っていう、この命題についても子供たちに考えていただきたいんですけどこれはね、どういう話題かと言いますと、うん、木下さんってね、
はい、
なんかにこやかな感じで、
あの千斗くんの真似、
真似したね、鶴瓶さんの真似したりとかしてるんですけれども、はい、この記事によるとですよ、知られざる裏の素顔があった。昨年末に木下が楽屋で事務所の後輩芸人オジン・オズボーンの篠宮さん、うん、36歳の顔面にペットボトルを投げつける暴行騒動を起こしていたと、うん、9月下旬に一部週刊誌が報道したのだと、うん、でこの当時の状況についてね、お笑い芸人はこう語ると、
うん、
昨年結婚した事務所の先輩である良い子の浜口さんとアッキーナさんですよね、はい、との祝賀パーティーの幹事を木下さんが務めたんです。木下さんはその費用で費用を後輩芸人から集めたのですが、はい、売れてない後輩に払わせるのはおかしいと、結局浜口さんが全額自腹でパーティー費用を支払ってくれました。その後木下さんは後輩に集めたお金で夫妻にヘリコプターでのナイトクルージングをプレゼントするからと提案、はい、しかしいつまで経っても浜口さんにプレゼントした様子はありませんでした、はい、そのことに気づいた篠宮さんはお笑いライブのステージ上で木下さんにお金ってどうなりました？ちょろまかしました？と追求したんです。その後激怒した木下さんは楽屋で篠宮さんの顔面めがけてペットボトルを投げつけたそうです。ほんでこのことをこれ、もう直撃で聞かれてるんですよ、うんうん、木下さんは、うん、でどう言ってるかというと、僕が集めたお金はワンワンニャンニャンの菊池という後輩が管理していました。そもそも、そもそも僕はお金を持っていなかったので着服できるわけがないです。はい。それで浜口さんご夫婦をヘリコプターに乗せようということになって、それには8万円かかる。うん。さらに浜口さん夫妻のスケジュールも合わないということになって、最終的にドローンを買ったんです。だから着服もしていませんし、その事実があるのに篠宮が楽屋でああいういじり方をしてきたんです。だから僕も怒ってペットボトルを投げました。もちろん顔なんて狙うわけないし、ただただ投げたペットボトルが目に当たっただけなんですと、こう答えてらっしゃると。これも子供たちにね考えてほしいですよね。この、結局集めたお金はどうしたらいいんやと。結局天口さんが自分で払ってくれた場合、
はい、
この集めた8万円ですか、うん、どうすべきや
って。8万円集まらんかったんじゃないですか。
どうですかね、8万円やったりですかね。
あれクルージングいけますよね。
あ、そうかそうか、8万円かかるから、それで足りなかったってことですか。
足りなかったんでしょうね。
うん、まあ、端的に後輩に返したらいい話ですよね、うん、全部
一つですね、一つの方法ですね。
一つとあとだから自分のお金を足して8万にしてナイトクルージングをプレゼントするか、
うん、ね、ドローンは買ったんですか、それ。結局
結局最終的にドローンは買ったとは言ってますけど、うん、
じゃあそれはあと渡すだけ。
買った、渡したと書いてないな、ドローン買ったんですまでしか書いてないですね、うん、ここはだから浜口さんの証言が必要ですね、供述が、うん、もらったかどうかっていう、
うん
うん、これもでも言ったら、うん、まあ芸人さんの楽屋話じゃないですか、うん、ネタにして笑う話やのに、こんなマジのトーンで突っ込まれてるっていうのが、
うん、
なかなかね。これ昔ね、あの八方の楽屋ニュースとかで八方師匠が言う話じゃないですか、その、うんね、芸人には夢がある、なんか楽屋には夢がある、楽屋には愛がある、そしてその結婚式の二次会の幹事になって費用をちょろまかした木下がいるみたいな発表師匠が言うパターンの話やのに、こんな、ね、深刻な顔してこの写真出てるんですけど、
あ、まあ、一旦楽屋でまず話した方が良かったんでしょうね、これ。いきなりその
舞台上でその話をして、
うん、多分なんか言い返しがその時舞台で思い浮かばなかったんですかね、うん、で顔を潰されたみたいな、うん、そういう怒りがあったんですかね、うん、
でもね、
うん、
そのほんまにドローン代にしてたその時に、ヤホーあれ俺ドローン買ったやって言うといいじゃないですか。それ言えなかったということは、
なんなんでしょうね、やっぱ
着服してるんでしょうねこれ。
一番痛いところ疲れたんかもしれないですね。反対尋問みたいなもんですよね。
だからこれは僕あくまで仮定ですよ。これはそういうテーマ与えられた心理、うん、何でしたっけ、その実験の授業の僕は子供たちですから、はい、僕ら子供たちの一つの意見として、はい、それはもしかして着服したいんじゃないかっていうのもあるし、うんうんうん、ドローンを買った時期が想定になりますよね。
そうですね。
このライブの後やったらちょっと怪しくなります。
急いで、ね、
買った時期が
急いで
急いで、うん、翌日の朝とか買いに行ってたら、うん、それは。うん、でその自分の犯行をことするためにやったみたいな、うん、
ドローンの値段にもよるしね、うん、
ドローンの値段もね、うん、
微妙な値段の買ってもね、
ドローンで何本ぐらいするの、
どうなんですかこれ、ドローン安いのは安い、数万とかであるんですか、
ね、だからその後輩から集めた金額を下回ってたら、うん、やっぱりその残ったお金は返さないといけないし、うん、でその後輩の間でまだ法的に言うと、うん、後輩の間であくまでそれは、うん、その結婚式の二次会ですかね、うん、パーティーの費用として集めて、
はい、
わけでしょ、うん、で、結局それは必要なくなったってなった時に、うん、ナイトクルージングするにしても、はい、あるいはドローン買うにしても、承諾なくやってたら、うん、横領ってことになりますよね。
うん、
まあ、事故の占有する他人の物なわけでしょ、
まあ、そこはどこまで委託されてるかって
ことでしょ。そういうことも含めての、うん、その委託の趣旨が、
委託の趣旨に背いてっていうのが、
後輩芸人たちが、うん、もし自腹で浜口さんがパーティー費用を払うんであれば、うん、もうそれはナイトクルージングなりね、
うん
うん、ドローン代なり、うん、あの木下さんの自由な、
うん、
もうあれでやってください、
いいですよ
って言ってたら、うん、はいはい、委託の趣旨に背かない、うん、逸脱してないん で、
ね、うん、で余ったもんも余った分はもらっといてくださいっていう場合もありますしね、
こういうのでも、あの、僕たまにね、そういう企業のそういうコンプライアンス研修とかね、はい、偉そうに行くことがあるんですよ。よう行くわって自分でも思うんですけど、そういう時とかに、なんかそういう話もしてくれとか言うんですよ、企業からしたら。例えば会社のお金っていうのは、あくまで、会社のお金、その辺混同しないように、そういうこともちゃんと言ってください、みたいなんで。例えば、その、まあ、会社の中で社内で飲み会とかあるときに、その幹事の人がお金を預かって、例えばそれで、あの、カードでやる人いるじゃないですか。
はい。
あ、ポイントを貯める
ために。ポイントを貯めるとか。
はい、はい。
でも、それは、飲み会に参加してる人らがみんな、その幹事をやってくれたと。幹事をやってくれたことの、まあ、言うたら、報酬と言いますか。いうようなことで、共通の理解があるんであれば、まあ、いいですけれども。まあ、それでね、そんなんで捕まった人いないですよ。それで、横領になるんかな、それは。厳密に言うと、でも。
ポイントを。ポイント貯めることですか？
自分で払っ、ポイント貯めることは別に横領ではないか。
うん、いや、それはまあいいんじゃないですか、
ね。
いいか
ないでしょうね、そこはね、
うんうん。
なんかね、そういういろんな問題をね、うん、設定したりとかして。うん、だから例えば、その飲み会の費用を預かったんだけれども、うん、例えば、どっかのチケットショップで、その行こうと思ってる店の株主優待券とかがあって、
はいはい、
それ安いのがあったから、それでた、あのもう、例えば5万円かかるとして、それを4万円で購入して、
はい、
で1万円浮かしたとか、はい、そうやったら横領になるでしょ、その1万円つけ
ば。そうね、
うーん、
その1万どこ行くんですか、それ。
自分のとこに入れたら。
それはあかんのちゃいます。
うん、うん、そういう話をねしたりとか、そうすると木下さんもその辺のね、法的にどうのこうのっていうのはね、うん、そこまで言わんでいいかもしれないけれども、うん、せこいっていう話は出てきますね、これ。
うん、うん、でもドローンっていうの結構なんか信憑性あるような、は
い、ドローンってなかなか言い訳として出てこないよね。ドローン買ったっていうのが詳細ですもんね、
はい、
その使い道としては、
うん、
ドローンだったら、
うん、
確かにそうですよね。ドローンってすぐ言うお金、多分自分がもし使い込んでたとしたら、ま
あ、ヘリコプターとのそのちょっと対比でドローンっていうのが、うん、出てきたのかな。
ドローンでも安いんじゃない、ほんまに。
ああ、
そのヘリコプターとドローンの間にかなり差額あるんじゃない？
うん、しかもそれ後で買ってたらちょっとかっこ悪いですよね。安いの。これは言うて。
でもこれは結局やっぱりワンワンニャンニャンの菊池さんの供述を聞かないといけないっていう。
重要な。
うん。もうほんまこういうことをいろいろやるべきですよね、うん。じゃあこれはどう思うっていうようなことを、うん、子供たちに与えて、小学生とかに、
うん、
で一番ねやっぱりほんまにちゃんとした考えをできる子っていうのはこのワンワンジャンジャンの菊池さんの話聞いてみないことには分かりませんよっていう、うん、
そこにまず立ち戻るんでしょうね、うん、
立ち戻る子供みたいな、
冷静に、ね、
正解みたいな、語をつけてあげてみたいな、うん、教育をしていきたいなと思いますけれども、隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間のエンディングでございます。さて、10月19日ハマグリスナーミーティング、10月19日の土曜日の夕方5時から、今回はクーロンズディムサムクラブで開催しますので、もうたくさんご応募いただいてるんですが、クーロンズですよ、今回クーロンズですよ、あのそうですよ、佐山さん、クーロンズでやってますよ。でやりますんで、変アットマーク kbs.kyoto まで、10月7日までですね、ご応募いただければと思います。費用は5000円になります。隅田隆平のハマグリ御門の編、10月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。